はい、皆様こんにちは。コキエンコーチング鈴木康子と申します。普段はコーチ講師として活動しておりますが、今日は、初トライということでパーソナリティですね、ネットラジオのパーソナリティを務めさせていただきます。よろしくお願いします。先ほどねコーチとか講師というふうに言ってましたけども、最近は、年齢をまあ増してでしょうかね、贅沢にもこう音を楽しむという時間がねかなり増えてきてます。音を楽しむっていうと皆さん何を想像されますかね。例えば、まあ、音楽を聴くっていうのもね音を楽しむことでもありますけども、まあ、歌うっていうのもあって、それもこうみんなで歌うっていうのもあるし、一人で歌う、あとはカラオケで歌うっていうのもあるし、生バンドで歌うみたいのもあってね、ちょっと私事になっちゃいますけども、そっちの話をフォーカスしたくなりまして、最近35年ぶりにね、まあ、年が暮れちゃいますが、バンドなんていうのを再結成しまして、なんとなくできたらいいなっていうふうにこう独立した2002年かな2004年かなぐらいの時に描いていたその絵、幼稚園生が描くような絵なんですけど、ファミリーバンドもどきみたいなね、それをやってみたいっていうのが叶ってきましてですね、まあ、昔のメンバーのドラムとギター、まあ、ギターっていうのはうちの旦那なんですけど、それ声かけて、そこに娘、今年と長男の娘と娘の彼氏も引っ張り出して、で昭和ソングだったり、また私のオリジナルソングっていうのを歌わせていただいたりしてるんですね。まあ私の特性というか特徴としては、いろいろ思いついたことをまずはできること、ことから形にしてみると、まあ、こんなことずっとしてきたように思います。ただね、先ほど申しました、今日はパーソナリティとしてはデビューなので、なかなかスリリングな感覚を持ってここにおります。ただ楽しみます。よろしくどうぞお願いします。で、今日を含めて3回あるんですが、まず流行るかどうかわかりませんが、1回目にゲストとしてご登場いただくのは、まあ、ご機嫌といえば、まあ、彼女だと思いましてということで、加藤栗さん、栗ちゃんに来ていただきました。ご機嫌な栗ちゃんっていうのは何者かと、それは後ほどご登場していただいてからのお楽しみということで、まずは初めに1曲聴いていただきたいと思います。私が去年作りましたオリジナルソング、ご機嫌セリュールです。ではお願いします。
焦るのよ37兆、最後たちが焦る、忘れたわけじゃない。三 17兆細胞たちがうつく
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯義行です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、それでは加藤久里さんようこそ。
こんにちは、よろしくお願いいたします。加藤久里です。
はい、久里ちゃんってね、呼ばせていただいてますけど、
久里ちゃんと呼んでいただければ嬉しいです、はい、
もう生えあるじゃないですけどね、第1回目で、
ああ嬉しいですね。
もうご機嫌といったら久里ちゃんということで、
まあ、はい、想像していただけてありがたいです、
ね、とんでもないです。もうどのぐらい経ちますかね。
2007年の、うんうん、何月に初めてお会いしたかちょっと覚えてないんですけど、はいはい、まあ、急接近したのは年末の、ね、合宿ですよね。
そうですね、そうですね、もう10、じゃあ10年ちょっとか、
もう11年目ということでしょうかね。
あの頃からね、ちょっと何者かがよく分からなかったところもあるんですけど、でもあの時はなんかいろんなものをこうされていて、自分はどの方向に行ったらいいかなとか、なんかそんな感じが私の中ではしてた、模索してたのか楽しんでたのか、
なるほどなるほど
っていう感じはしたんですけど、実際どうだったんですかね。
あの2007年がもう人生の転換期だったと振り返って思ってますね、うん、あれまでは、うんうん、まあ確かにいろんなことして楽しんでる人生ではありましたけれども、うんうん、もう遊び一辺倒、
遊びペット、
そうですね、うん、冬の間はもう週末といえばゲレンデにおりましてとか、3シーズンはテニスやりバーベキューやり何やりかにやりと、あの休みの日は遊んでばかりだったんですけれども、うんうんうんうん、あの安子さんと出会った2007年が、はい、心理学 NLP というのに最初に、うんうんうん、あの出会って、
そうですよね、
そこから心理学面白いとなりまして、あそこからもうどんどん人生が変わってきてますね。なんかさらに深みが出て楽しくなったという
ような。何が面白かったですかね。なんかね きっかけというか面白さの何か引き込まれたものがあったんです
ね。そうですね、自分自身を理解できるようになったし、うんうんうん、家族をはじめとした周りの人たちのこともものすごくよく分かるようになった、理由が分からないと思っていた言動であったりとか、なんでそんなことするかな。私あの、NLP に出会ってすぐ今度エニアグラムという、はい、NLP は後天的なものを扱う心理学ですよね、うんうんうん、でエニアグラムは先天的な、
先天的なね、
もっと、はいはい、持って生まれた気質というものを扱う方の、うんうん、そっちの方に私はズブズブとハマっていきまして、はいはい、うんうん、なんだこの面白い世界は、うんうん、そうしたら例えば私の場合は、まあ、先天的にもともと持っている素質というのがあるんですけれども、はいはい、どちらかというと多発的な
多発的、もうちょっと詳しく多発、
相手の方が悪い、自分は悪くないという感覚がどちらかというと強い。
多罰的ね。なるほど。
自罰的な人は自分を責めやすいじゃないですか、
はいはい、
どちらかといえば私は人を責めてしまう、心の中で。
今想像できないですね。
あ、それはね、
想像できない。
あの取り繕うのは得意だったかもしれません、もともと。
いや、それ私もそうかもしれない。
あらーみたいな。そうするとですね、あの例えば親が悪いとか相手が悪いとか、うんうんうんうん、あんなこと言ったりやったりするのってずっとどこかでもんもん思っていたものが、エニアグラムと出会ったらもう目から鱗がボロボロと落ちるぐらい、いろんな理由が エニアグラムで分かって理由が分かる、
うん、そうですね、なんでそんな言動するのか、
あ、気質が違うとこういう言動するんだと、
なるほどね、もうね、私もその頃からの最初にエニアを学んで、そこからどんどんこう深まっていって、もちろん心理学にも深まっていって、もう呼ばれるあちこちで呼ばれてねっていうのを知ってるのでね、その他にも本当でも何者なんですか、
なりわいは当時も今も、あのお時給をいただいて派遣社員としてオフィスで、
ね、
パソコンに向かって、月金で働いております。
面白いですよね、でもフェイスブックとか覗くとね、あの仮想家とか書いてあるじゃないですか。
フェイスブック上の肩書きは仮想家にしております
ね。住まいは地球でしたっけ。
そうですね、職業が、あ、じゃあいや仕事場が地球にした
から、仕事場が地球ね、
なんかね、
なるほどね、
派遣先の人に見つけられたくないので、
あー、なるほど、あ、そういう理由もあってね。
そうですね、
器がでかいからな、
いやそう言っていただけると、まあ、そういうことにしておきましょうか。
他にもなんか趣味というか、私からすると寝てるのかなっていうぐらいにこういろいろなことされてません、
そうですね、もう数えきれないぐらいいろんなことに手を出しては、物になったりならなかったり、まあ、作るのも好きだし絵を描くのも好きだし、食べることも好きだし、旅行も好きだし、なんか、まあ、よく気質学的に言うとエニアグラム的に言うと、普通の人の 2,3 人分の人生を生きる、あのタイプが1から9まであるんですけれども、タイプ7という気質に当てはまるらしい、あのビリギャル、
ビリギャルね、あ、ビリギャルね、
映画化された、
はいはいはい、
ビリギャル
面白かったですね。
そうですよね、あと明石家さんまさんとか、桑田佳祐さんとか、
そうなんだ、
その辺が同じ気質と言われてるんですけれども、まあ多動ですよね。エネルギッシュ、
エネルギッシュね、
気が多い、多彩ではあるが、それを成就できるのかやり散らかして終わっちゃうのかは自分次第みたいな、
ね、人の人生の 2,3 倍生きれる、いろんなことやる、
生きるというイメージを抱かれやすいですね。あのエネルギッシュでいろんなことを次々とやらかすので、例えばビーズアクセサリー作ったら売れるぐらいまで、あの大量生産するとか、
私いただきましたよ、あ、ピアス
の、
ね
ね、妖精のピアス
を、そう
お誕生日プレゼントに作らせていただきましたね。
そう、なんか作っていただくってすごいことですよね。
なんか喜んでいただけるので嬉しいですね、やっぱり。
あとチーズの燻製だね、やっぱりね、
チーズの燻製ね、ビーズとチーズは売れるよってよく言われて、本当に
一緒だから
そうですね、韻を踏んでみました、ね、売れるよっていろんな人から言われて、本当にビーズちょっと売ってた時もありますし、あとチーズの燻製はあのチャリティーで何度も役立ってもらってますね。
そうですよね、そんなクリちゃんですけど、こう今なんだろう、興味があることとか、またはこう大事にしたいなと思ってることとかありますか。
そうですね、これまたいっぱいありすぎて、ちょっとじゃあ上位から、
ね、上位からじゃあ 1,2,3 で、
そうですね、やっぱりエニアグラムが、あの人と人との相互理解、親子であっても気質が違えばもう異星人じゃないかというぐらい、
そうですよ ね、兄弟だって違うし、
そう2人以上のお子さんをお持ちの親御さん、大体なんでこんなに同じ私が産んだのに違うの、よくおっしゃいますけれども、気質の違いを理解するだけでも、ものすごい子育ても楽になる、子供にかかるストレスもものすごく軽減すると、
分かると楽になるってもありますよね。
そうなんですよ、なので私も4年も5年も連続で、あのある市の公民館から、あのお母さんたちの勉強会にものすごい読んでいただいてるんですけれども、口コミでどんどんその公民館の他の公民館へと次々とこう伝わっていって読んでいただいてる、もうやっぱ気質の違いって子育ての上では本当に知っておくといいことだなと思いますし、これを日本全国に、
日本全国ね、
ちょっと日本遅れてると思うんですよ。韓国ではエニアグラムでもう大学の単位も取れるところまで行ってると、
日本遅れてるじゃないですか。
ちょっと遅れてますよね、知らない人まだまだ多いから、ぜひ日本全国全都道府県に届けたいなという野望を持っていまして、
そうですね、まあ、その辺はね、またね、どんな野望かをまた聞いていきたいと思いますけど ね、他にも今なんかカウンセリング、
あ、そうですね、 日本メンタルヘルス協会というところにカウンセリングを学びに通ってますが、それももともとはエニアグラムの講座をやると、うんうん、お母さんたちから結構深刻な相談に
深刻なんだよね、
なんか相談に来られたりするした時に、うんうん、はい、カウンセリングも勉強しておかないとなと思って、うんうん、今そっちの勉強もしています。
そうですよね、他にもなんかたくさんたくさん野望を持ってそうで。
そうですね、
これからね、
いろんなやりたいこと、絵もかなんかもっと描きたいしとか、21年ぶりにバイクにまた乗り始めたりとか。
この前なんかどっか行ってきたの。
沖縄でバイクで一周してきました。21年ぶりのバイクツーリングに。
バイクによく乗りましたって感じですよね。
そうですね、もうちょっと今の仲間がバイクに乗り始めてどんどんもうなんかこの追い抜かれ感が半端なくてちょっとスイッチ入っちゃいましたね。21年ぶり
ねえ、バイクではあまりいい思いしてないっていうのも私もちらっと聞いたこともあるので、
いい思いもいっぱいしてるんですけれども、何しろ前職がバイク便ライダーだった上に、ね、仕事を辞めた理由があの交通事故だったものですから私は何も悪いことしてないんですけどね、信号待ち中に突っ込まれてしまいまして。
あねえ、それこそ人生いろいろありますね。
いろいろですね、
いろいろありますね、はい、でもまあこうしてこうやって生きてて、なんで急に大きい話なんだ。
人生いろいろ
なんかすごい、でも自分のやりたいことができて、して分かったことでなんか謎が解けたり楽になったりして。
そうですね、
それを人に伝えて、そこからまた広がっていくような、
はい、
いいですね。やっぱりご機嫌の種をまいてらっしゃいますよね。
まいてます ね、
はい、じゃあここら辺でもう一曲ですね、
はい、
今回流しているのはですね、名もない絆っていうね曲で、実はあの帯先生、このネットラジオをご縁をいただいた帯さんが2011年に出会った時に、まあ、311の震災のためのその時の曲ですね、はい、では名もない絆お聴きください。
僕たちは
ではまた再会です。クリちゃん、
はい、
ね、なんかエニアの熱い話を全国に、ね、広げていきたいなんて話もありましたけど、
はい、
他にもせっかくですからね、ちょっと話しておきたいこととかあれば。
そうですね、あのエニアグラムをこう本格的に教え始めたのが2010年に、まあ、本格的に資格も取れて教え始めるにあたり、すごいタイムリーなことに、やすこさんの話し方講座基本の木
ありましたね、
2011年に第一期スタートしたんですよね。
はいはい、
でもうあまりにもそれがタイムリーだったので、もう待ってました。
そう、待ってましたっていう風に、なんかメールが届いたかメッセンジャーで来たのが、
そうですね、
タイムリーと待ってましたが、
そんな感じでね、手を挙げましたよね。
そうでした、そうでした。
やすこさんの話し方講座基本の木で、私は、話し方のテクニックはもちろんのこと、なんかありとあらゆることを教えていた。
ありとあらゆる
一番大切なのはあり方だと。でたくさん人がいる前に立ったその瞬間、もうどんなありようでどんな気持ちの持ちようなのか、例えば話を面白くした方が伝わるなと思って、私と母とのやり取りをエニアグラムの例として話した時に、
はい、
でもその話し方だと面白いって笑う人もいるけれども、お母さんの気質に近い人はちょっと嫌なイメージを持っちゃうかもしれないよ、というようなアドバイス
ね。
その時にすごく気づかされましたし、自分の立場だけで話していてはいけないとか、あとは聞いてる人たちに絶対恥をかかせてはいけないとか、いろんなこと、もう自分のありようが全て伝わってしまうんだと、人前に立つ時には、ということはすごく学びになりましたし、もちろん一人の人に2秒ずつ視線を合わせて、次々と会場の中の、ね、人たちに目を合わせていくとか、四方八方からお手玉を投げられてね、それをいかに受け取るかというのが、この会場中の人にいかに目配せできるかの練習とか、あとまた参加者によって、あの話し方講座基本の木って、あの教えてもらえることがどんどん変わっていくから、リピートしても面白くて、ホワイトボードを使う人にはホワイトボードの効果的な使い方教えて、あ、この回ではホワイトボードの使い方まで学べた。あれの、あの、そうですね、話し方講座に繰り返し再受講させていただいたりした中で、
来てね、っていうか、あの来てほしいって言って私がリピートしてお願いお願いみたいな ね、
もうあれが本当に血肉になっているなと思ったのが、
ありがたいですね。
私、エニアグラムをもっともっと広めたい、そのためには、いろんな人と出会わなければっていうことを思って、いろんなところに、あの顔を出すようにしたりもしてますけれども、去年あの下やんという人、下川浩二さんという下川式成功手帳とか筆持ちの講師をしたり講演会している方の本気塾、本領発揮塾という、第一期生に去年
一期生結構ありますね、ありますね、
なったんですね。その塾なので、自分の本領発揮していろんなことをそこでチャレンジしてごらんということで、何度かね、5分ぐらいとか の、 あのスピーチっていうかプレゼンをさせていただいたんですよ。その時にそのしもやんから、クリちゃん話面白いよ、講演家になったらいいよ、
講演家ね、
そう、
あ、
エニアグラムを伝えたいっていう気持ちは分かると、でも知らない人がね、エニアグラム伝えたいって言われてもいきなりは学びに来ないよって、だから面白い話できるから講演家としてまず、あの活動して、そしてクリちゃんのファンを作りなさい、そうしたらファンになった人はエニアグラムってなんだか分かんないけど、クリちゃんが教えてるの面白そうだから受けるよ、その順番でいくといいというアドバイスをもらって、それが今年の春、あの終了する最終回の時にそのアドバイスをいただいたんですね。
面白いですね、そのアドバイス自体がね。
そうですね、でも思い返したら私も人なんですよね、何を学ぶかよりも誰から学べるかで学びに行ってるっていうのが結構多かったので、すごく納得して、なんか一つまた ね、新しい野望、講演家になる、
講演家、そうね、なんかそこでなんかやり取りがあった気がした、クリちゃんと、講演者じゃなくて講演団じゃ、なんだっけ、なんか講演家になるね、
いいね、講演屋じゃなくて講演家
だ、そうだ、ね、ありましたよ ね、
講演屋と講演家どっちがいいんだろう、よく考えてみます。
なんかこう人ってわからないけど、私の感覚としては、この人面白いから、っていう人と言ってる、やってることが 面白いから、まあ、両方あったら一番いいよね。
そうですね、うん、
この人がやってるこれって面白いって、
組み合わせで
組み合わせでね、多分だからクリちゃんが何か違うことを始めたら、くっついてて今度は何だろうって言って、それってファン、になってね、
そうですね、
ありますよね、なんか急に思い出したファンってさ、昔研修でやったな、ファンって、日本語に直すと
楽しいとかそういう意味でしたっけ。
ファンってね、信者って書く、
そうなんですか、
信じるもの、それを、ギュッ一つの文字にすると、なんていう文字なのか分かる、
動ける、
そう
そうそう、はー、信じるもので儲け、うわー、初めて気がつきました
なんかね、ファンを作ることから始めましょう、それが、まあ、営業の世界だと儲けることになるよみたいな、そういうそのつまりその人が言ってることが信頼を受けるとか、その人がこう興味を持ったことだったらいけそうとか、
なるほどね、うん、
そこにファンがついると、漏れなく、まあ、儲けるとか儲かるとかって言葉がね、経済的なちょっとあれですけど、
つながっていく、ということですよね。
そうそうそう、
すごい、
だからその循環をどう作るかなんていうのは、まあ、私も営業長かったのでね、そんなこともあったなっていうのを急に思い出しました ね、
なるほどね。もう下屋の仲間たちの間でも、あのお金というのはお礼状だよと、だから、あのお金をもらうなんてはしたないっていう昔の考え方は捨てて、あ、自分は人が喜んでくれることをやって、期待を超えることをやって、それに対してお礼状をありがたくいただくんだと、そして循環していけばいいんだっていう話をよくよく最近耳にしているので、つながりました。
ね、え、クリちゃんの野望はあるんですか、じゃあせっかくそこまでの話に。
で、そうですね、あのでなので何か落ちましたね今
はい、
そうですね、あのやすこさんの話し方講座基本の機能、あのプレゼン発表大会に3回とも出させていただいて、
2年に1回 ね、 そうですね、プレゼンピックかなんか言っちゃってね、やってますけど、
で第2回であのバイク便ライダーになって学んだことという話をさせていただいたじゃないですか、なんかあの話をもうちょっと長いバージョンにして、それでちょっと講演活動してみたら面白いかもなとか思いまして、
面白いかもしれない、
でしもやんから CD とか YouTube とかで人、いろんな人に見てもらえるツールを作りなさいと、でばらまきなさいと、いうふうに指導を受けましたので、今動画の編集に取り組んでいるところです。
なるほど、
字幕を入れてなんとかこれを形にできないかなみたいな、
はい、また新たな
新たな挑戦を
ありますね。
そうですね、
はいはい、なんかそうか、2018年、ね、
はい、
来年平成終わりますね。
そうですね、また変わりますね、
別にけじめを一生懸命作る必要はないかもしれないけど、なんか今年中にしておきたいなっていうこととか、来年始まったらいいなと思ってることみたいなのありますか。
今年中、今年から来年にかけてですか。そうですね、特に新たにというか、まあエニアグラムの全都道府県制覇というのを着々と進めていますので、
地図があるんですよね。
そうですね、白地図を塗りつぶしながら、都道府県を今年は北海道と沖縄に色がつけられましたし、
うちにも来てよ、うちの県にも来てよってこれを聞いてた人が、もしクリちゃんにコンタクト取りたい場合はどうしたらいいでしょうね。
じゃあやすこさんを通して、
私が来た場合いいですよ、私が受け皿になって。
そうですね、あ、じゃあちょっとホームページ的なものを作った方がいいですよね。
簡単ななんかなんとかブログじゃないけど、講演家、加藤クリブログみたいな、
なんか楽天ブログを長らく書いていたのがまた長らく今閉ざしっぱなしになってて、今フェイスブック一辺倒になっているので、もうちょっとなんか知らない方たちからアクセスをこうね取れるような、それはちょっと考えてみたいな、
ね、全国やっぱり塗りつぶすだけのメディアはみんなを人を幸せにするし楽にするわけですもんね、はいはい、そこに持ってきて動画配信とかまた始まったり、
そうですね、動画はちょっと今取り組み中の真っ最中の課題ですね、
はい、なんかますます、ますます何が起こるかっていう感じですよね。
まあもうちょっとワクワクしながら取り組んでいきたいと思っております。
今日はなんか初めてだったんですけど、やっぱりクリちゃんのおかげでなんか楽にっていうかね、これおしゃべりかって感じなんですけどね、できたのでよかったなと思います。
まあもうちょっと第1回好きですね、私。
第1回好きですね、本当だ、
呼んでいただけて
やっぱり、
光栄です、本当に。
同時ない同時ない
まあね、気質柄みたいな。
作っていくね、一番最初作っていく人ですからね。
切り開いていくのをお互いに好きですよね、
はいはい、ということで、今日は加藤栗さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、
ダイヤモンドボイスミュージックスクールの代表帯吉幸です。ただいま無料体験ボーカルレッスンを受け付けております。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ということで第1回目無事に終わりました。無事かな分かりませんけど、加藤栗さんに来ていただいて本当に栗ちゃんに来てもらってよかったなというふうに思います。ご縁は11年前だったんだなと改めて思いますけども、彼女のやっぱりきっかけを作るということはもう天才的だなと思いますし、ご自身も とにかく勉強されていると思います。彼女の周りにはいろいろファンがついて、そして、エニアグラムということを通してね、全国暗夜して幸せをこう種をまきたいということに本当に応援していきたいと思っています。私も感化されて頑張りたいと思いました。では、今日第1回お耳にかかれて光栄でした。第2回目どうぞよろしくお願いします。それではさようなら。